パウロはピリピ書の中でこんな風に話が出ます。あなた方はキリストのためにキリストを信じる信仰だけでなくキリストのための苦しみをも賜ったんだって。キリストのための苦しみをも賜った。皆さんはいかがでしょう。信仰を持ったがゆえにこれまでどのようなことを経験してこられたでしょうか。もちろんすぐに感謝できるようなそんなこともたくさんあったはずですけれども、それだけではなくすぐには理解できなかったようなそんな問題や苦しみを経験してこられたのではないでしょうか。聖書にはこんな言葉もあります。神がすべてのことを働かせて益としてくださるって、そのようにローマ書の8章の28節にありますよね。けれども確かに御言葉にははっきりそう教えられていても、そんなことが本当にあるのかというふうに勘ぐってしまいたくなるような、そんな時が皆さんは一度もなかったでしょうか。もし皆さんが今日のこの聖書の箇所を正しく信じまた理解することができれば、間違いなく神様は私たちを愛してくださり、そして皆さんを用いようとしてくださっているという、その確信を強めることができるはずです。またその神様に対する信頼というものが増すと私は確信します。今日の聖書の箇所をお読みしたいと思います。今日は新約聖書の239ページ、使徒の働きの16章、16節から34節までを皆さんとご一緒に学んでまいりたいと思います。新約聖書の239ページになります。今日はこの箇所から神様が私たちクリスチャンに与えてくださったものについてご一緒に学んでまいりたいというふうに思います。はじめに16章の16節から24節までをお読みしたいと思います。私たちが祈り場に行く途中、占いの霊に疲れた若い女奴隷に出会った。この女は占いをして主人たちに多くの利益を得させているものであった。彼女はパウロと私たちの後についてきて、この人たちは糸高き神のしもべたちで、救いの道をあなた方に述べ伝えている。人たちですと叫び続けた。幾日もこんなことをするので困り果てたパウロは振り返って、その霊にイエス・キリストの御名によって命じる、この女から出て行けと言った。すると即座に霊は出て行った。彼女の主人たちは儲ける望みがなくなったのを見て、パウロとシラスを捕らえ、役人たちに訴えるため広場へ引き立てていった。そして二人を長官たちの前に引き出してこう言った。この者たちはユダヤ人でありまして、私たちの町をかき乱し、ローマ人である私たちが採用も実行もしてはならない風習を宣伝しております。群衆も二人に反対して立ったので、長官たちは二人の着物を剥いで鞭で打つように命じ、何度も鞭で打たせてから二人を牢に入れて、看守には厳重に番をするように命じた。神様が私たちクリスチャンに与えてくださったものの、その第一番目、今日のこの聖書の箇所が教えるその第一番目というのは問題です。苦しみと言った方がいいのかもしれません。パウロとシラス、それにこの書を書いたルカが第二次伝道旅行の途中、ピリピという町に立ち寄ります。そしてそこには16節にありますように、占いの霊に疲れた若い女奴隷がいたわけです。そしてどうやらその女の占い師はというと、パウロたちの伝道の邪魔をしたようです。17節にあるように、彼女はパウロと私たちの後についてきて、この人たちは糸高き神のしもべたちで、救いの道をあなた方に述べ伝えている人たちですというふうに叫び続けたとあります。確かにこの占い師の言っていることは一見正しいように思われます。 しかし彼女はパウロたちの近くにいてそのことを叫び続けたというふうに御言葉を教えてますよね。続く18節で、幾日もこんなことをするので困り果てたパウロはというふうにありました通りに、明らかにこの占い師は、また占い師に取り付いていたこの霊は、パウロたちの伝道活動の妨げをしていたわけであります。霊にはいろんな種類があると。そんなふうに、ヨハネの第1、4章で教えてくれています。第1ヨハネの4章、1節から3節、少しお読みしますけれども、そこにはこうあるんです。愛する者たち、霊だからといって皆信じてはいけません。それらの霊が神からのものかどうかを試しなさい。なぜなら偽預言者がたくさん世に出てきたからです。また、すぐところをご覧くださいますと、イエス・キリストを告白する霊は皆神から出たものです。それによって神からの霊を知りなさい。3節でも、イエスを告白しない霊はどれ？一つとして神から出たものではありません。それは反キリストの霊です。あなた方はそれが来ることを聞いていたのですが、今それが世に来ているんだ。そんなふうなメッセージをヨハネは教えてくれています。今もさまざまな我々が理解できないような現象、マジックでもない、不思議な理解を超えた、そんなふうな現象などを、もし私たちが目にすることがあるなら、考える必要があるんだって。そう、ヨハネは教えるわけです。それが本当に、まことの神様から来ているメッセージなのかどうかってこと。旧約の時代でも、さまざまな不思議なことはありました。けれども、それら不思議なことすべてが、まことの神様から来ているかというと、そうじゃなかったですよね。占いの歴史というのは非常に古く、旧約の前の方からも書かれてあります。けれども聖書はいずれの場合もそれらを警戒し、それらに近づくことを禁じております。旧約聖書をご覧くださいますと、たくさんそういった箇所を私は見つけることができるんですけれども、例えば、民数記の23章の23節、ここまで私がお読みしますけれども、民数記の23章の23節、誠に、ヤコブのうちにまじないはなく、イスラエルのうちに占いはない。神のなされることは時に応じてヤコブに告げられ、イスラエルに告げられる。神様を愛し、神様に従っていく者たちには、そういったまじないや占いは必要ないって言うんです。だって、神様が直接彼らに語ってくださるからです。また、第二列王記、そこの17節の、17節、第二列王記の17の17、旧約聖書の608ページなんですけども、そこも、また自分たちの息子や娘たちに火の中をくぐらせ、これは異教的なそういった習慣をさせるわけですけれども、火の中をくぐらせ、占いをし、まじないをし、裏切って、主の目の前に悪を行い、主の怒りを引き起こしたって。占いというのは、いつも、聖書を見たときに、否定的に書かれております。私たちは、そういった、不思議な現象があるからといって、すぐにそれに飛びつくべきではありません。聖書の御言葉がはっきりと教えることっていうのは、悪魔っていうのは実在するんですよね。それに従う悪霊たちっていうのも、実存してるんです。実在してるんです。そして、彼らは何をするかというと、神様の働きを障害する、妨げようとするわけですよね。私たちは、それが本当に神様からのメッセージであるかどうかということをしっかりと吟味する必要があるんです。さて、この、もう一度今日のこの聖書の箇所に戻っていただきまして、この女占い師がパウロたちに付きまとっていた、伝道の邪魔をしようとした、そのことの問題というのはすぐに解決しました。18節でご覧くださいますと、パウロが振り返ってその霊に、 イエス・キリストの御名によって命じる、この女から出ていけというと、即座に霊は出ていったというふうにあるからです。しかしすぐまた問題が起こりました。その占いをしていたその人の主人たち、つまりそういった占いで利益を得ていた人たちが儲ける望みがなくなったので騒ぎ出したんです。これよくわかりますよね。そして19節の後半にあります通りに、彼らはパウロとシラスを捕らえ、役人たちに訴えるため広場へ引き立てていったんです。そして20節21節にありますように、あることないことを長官たちに訴えたんです。そしてパウロとシラスは着ているものを脱がされ、そして何度も鞭打たれ、足には足かせをかけられて投獄されてしまったんです。この箇所だけではありません。聖書の至るところにはこのように神様を信じ従っていく者たちに対して不当な扱いがなされているという、皆さんよくご存知ですよね。旧約聖書もそうです。多く神様の言葉を民に告げ知らせていた世の予言をしていた人たちというのは、その民たちから厳しい言葉を浴びせかけられ、冷たい仕打ちを受け、そして迫害されてきました。この人の働きを見ても、シモン・ペテロとヨハネも4章のところでイエス様の復活を語ってはならないということを厳しく戒められています。後にシモン・ペテロというのは殉教しているわけですけれども、また一番最初の殉教者となったステパノは6章と7章のところで、イスラエル人たちのその神様に従う者たちに対して成したその冷たい不当な扱いのことを訴えたがゆえに殉教していくわけですよね。第二テモテの3章の12節で、確かにキリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けますというふうに教えられている、そのことがまさしく現実として起こっているその姿を私たち見ることができるんです。ですからクリスチャンの皆さん、私たちはさまざまな迫害があるとき、問題があるとき、また苦しみがあるとき、覚えなければいけないのは、そういったものは必ず私たちについて回るんだということを覚えておく必要があります。ひょっとしたら残念なことなのかもしれませんけれども、それは聖書がはっきりと教えていることです。ですから私たちはこうは言えないんです。いろんな苦しみがあるとき、問題があるときに、どうして自分はこんな苦しい目に遭わないといけないんでしょう。そうは言えないんです。信仰ゆえの問題や苦しみや迫害があるとき、それは間違いなくあなたに起こる、うるんだ。いや、起こるんだって。はっきり、御言葉がそう教えてくれています。でも、こういった苦しみがあるからこそ、次から見ていく私たちのうちにあるものというのが、より明らかにされていくんです。次のポイントというのを見ていきたいと思います。今日の聖書の箇所に戻っていただきまして、25節、真夜中頃、パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞き入っていたというふうにあります。神が私たちクリスチャンに与えてくださったものの、その第2番目というのは、それは希望です。パウロとシラスは伝道していて投獄されました。何の罪も犯したわけではないのに、背中には鞭打ちのその傷と痛みがあったわけです。足には足かせがつけられています。もしこれが皆さんだったら、どんなことをお考えになるでしょう。私も含め、きっと多くの信仰者というのは、こういった状況の時、神様に不平不満をこぼすか、あるいは必死に御心を知ろうとして祈り続けるんじゃないでしょうか。神様、どうして私が今こんな状況に合わされてるんでしょう。神様、このことを通して一体何を私になそうとしてくださってるんでしょう。と必死に神様に祈り続けるんじゃないかなというふうに思います。 けれどもパウロとシラスは少し違ってました。大きく違ってた。そう言った方がいいかもしれません。パウロとシラスはなんと神様を賛美していたんですよね。彼らの賛美っていうのはこの鞭打ちのその痛みを忘れるために、ただ力任せに大きな声で賛美しようやないかということで歌ってた、そんな賛美ではないというのは明らかです。というのは、25節ご覧くださいますと、彼らのその賛美に対して、周りの囚人たちも聞き入っていたというふうなんですよ。犯罪を犯したような、そんな、まあ言えば、そんな人たちが彼らの賛美に聞き入っていたなんて、そんな男の御言葉を教えるんです。一体なぜ彼らはこのような、おそらくは平安のうちにあって神様を賛美することができたんでしょう。神様を褒めたたえることができたんでしょう。それは彼らがうちに希望を持っていたからでしょうね。彼らは投獄されたからといって決してすぐに意気消沈しようとはしなかったんです。それは全てのものの主権者であられるその神様が自分たちを導いてくださってるし、その自分たちを取り囲むその全ての環境をも神様がコントロールしてくださってるという、そんな確信を彼らは持ってたからです。イエス様もマタイの福音書の10章にこんなことを教えてくださっています。2羽のスズメは1アサリオンで売ってるでしょう。しかしそんなスズメの1羽でもあなた方の父のお許しなしには地に落ちることはありません。またあなた方の頭の毛さえも皆数えられています。だから恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものです。マタイの10章の29節から31節今お読みしましたけれども、人間からはほとんど価値のないとされるそんなスズメです。2羽でやっと1アサリオン、まあ、1円のようなそんなこう単位になるわけですけれども、2羽でやっと最小単位になるようなそんなスズメの1羽、つまり人間的にはもう価値のないとされるようなそんなスズメの1羽でさえも神の前には忘れられていない。神様は皆さんの髪の毛のようなそんな些細なことに至るまでも気遣っていてくださって、それほどまでに皆さんお一人お一人のことを愛してくださっているということはイエス様は教えてくださっているんです。ですからクリスチャンの皆さん、いろんな苦しみがあるとき、問題にぶつかったとき、皆さんには選択が与えられているということを覚えておいてください。困難に行き詰まったとき、大きな選択を迫られたそのとき、こんな選択があるんです。まず第一番目に、神様を信頼して自分に与えられているその希望に目を向け、困難の中でも神様を賛美しようとするかどうかです。褒めたたえようとするかどうかです。神様にどうぞ神様の御心をなしてください、私の考える良いことではなくて神様のご計画をどうぞなしてください、そのように言うか、あるいは神様を疑って失望し落ち込んで、そして神様に不平不満をこぼすか、そのどちらかの選択が私たちに与えられているんです。そしてそれを私たちはひょっとしたらある時には無意識にかもしれませんけども、それをしてしまっているんです。けれども私たちが意識的にどちらをしなければならないかっていうのは明らかですよね。パウロやシラスはその前者をしたわけです。そしてそんな彼らに福音を語るチャンスが与えられました。そのことが26節以下です。26節以下を許しますけれども、ところが突然大地震が起こって、獄舎の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、皆の鎖が解けてしまった。目を覚ました看守は見ると、牢の扉が開いているので囚人たちが逃げてしまったものと思い、剣を脱いで自殺しようとした。そこでパウロは大声で、自害してはいけない。私たちは皆ここにいる。と叫んだ。 看守は明かりを取り、駆け込んできて、パウロとシラスの前に触れながらひれ伏した。そして二人を外に連れ出して、先生方、救われるためには何をしなければなりませんか、と言った。二人は、主イエスを信じなさい。そうすれば、あなたもあなたの家族も救われます、と言った。そして、彼とその家のもの全部に主の言葉を語った。神様が私たちクリスチャンに与えてくださったもののその第3番目、それは信仰であります。パウロとシラスが賛美をしていたまさにその時、大地震が起こったわけです。もちろんこれも神様の御業であります。そして鎖が解け、扉が開いたにもかかわらず、囚人たちは誰一人に逃げようとしなかったというふうに御言葉を教えます。一体どうしてなんでしょう。究極的にはもちろんこれも全て神様の御業のうちです。けれども、おそらくそこにいた囚人たちというのは神様の何らかの介入というのがそこにあることを感じたんでしょう。ひょっとしたらその囚人たちというのはどうしてパウロやシラスたちが投獄されていたの、投獄されたのかを知ってたのかもしれません。つまり彼らが霊をそのイエス・キリストの名によって追い出したことであるとか、ひょっとしたらそれよりもイエス・キリストのその十字架や復活のことも彼らが声を大にして伝えていましたから知ってたのかもしれません。それはあくまでも想像を超えませんけれども、少なくとも彼らの持っていたその信仰の片鱗というのをこの囚人たちは見ていました。真夜中の賛美がそうです。感謝を持ちながら神様に賛美を、投獄されているその中にあって彼は捧げていたんですよね。それをその囚人たちは見ていたわけです。そしてそんな時に、まさにその時に大地震が起こって、すべての牢が開き、皆の鎖が解けてしまったんです。おお、すごいタイミングで鎖が解けたわと。これはチャンスやなというふうに囚人たちはもちろん思わなかったんです。偶然にこんなことが起こったなんて、そこにいた囚人たちでさえ思わなかったんです。それが囚人たちを脱獄から守り、パウロやシラスたちに大きな証をする。福音を語るその状況を作ったんです。看守はもう囚人たちが逃げてしまったものと思い込み、自殺をしようとします。けれどもその自殺を止めようとしたパウロとシラスを見て、29節をご覧くださいますと、震えながらひれ伏したというふうにあります。そして救いの方法について看守の方から聞いてくるんです。我々クリスチャンからするとこの状況というのはもう願ってもないような状況ですよね。私たちは普段どうやったらこの福音の救いのことを話せるかっていう、そのチャンスを作るためにまず祈ってますよね。神様、どうぞあの人に福音を語るチャンスを与えてください。どうしたらあの人に福音を聞いてもらえるか、どうしたらあの人に救いの方法をまずその人が理解してくれるかっていうことに、私たちはいろいろある時は策を考えて、こういうふうにアプローチしていったら連動できるんじゃないかと、こういうふうにあの人に誘いかけたら教会に来てくれるんじゃないか、そんなことを私たち普段考えているわけですよね。けれどもこの看守っていうのは自分から聞いてきたっていうんですよ。先生方、救われるためには何をしなければなりませんか。もう明らかにこの人たちの言うことを自分は受け入れますって、あなた方のおっしゃることを私も受け入れますって、そんな態度が見て取れますよね。実際そうでしたけども、こんなことを私たちが見るときに、私たちが覚えなければいけないのは、また私たちも勇気を与えられるというのは、私たちもいろんな困難の中にあってもまず希望を持って正しく生きていくことです。それが神様を明かしするチャンスを大きくするんですよね。そしてそんなことのためにも神様っていうのは試練や困難っていうのを与えてくださってるんです。だっていろんな試練や困難がある時、 そういった時にこそ人間としての進化が問われる時じゃないですか。そういう状況の時にこそ私たちのうちにある、皆さんのうちにある希望が、信仰が明らかにされるんです。いつもいつも必要なものというか、私たちが欲しいと願うようなものが与えられ続けていたら、いつもいつも問題がなかったら、平穏無事に順風満帆に私たちの人生っていうのが導かれていたら、みんな喜ぶんです。どうやって私たちのうちにある希望を明らかにするんですか。言葉で言ってもなかなか私たち周りの人には伝えられないです。伝えようとしても、実際パウロやシラスにもこういった投獄というその困難が、問題が襲ってこなければ、彼らの言葉や証がどれほど素晴らしいものであったとしても、こんな形で監視たちが耳を傾けること、こんな形で監視がどうしたら救われるんですかって、救われるために何をしなければいけないんですかって聞いてくるような、そんな状況にはおそらくなり得なかったですよね。私たちには様々な困難や問題や苦しみが必要なんです。それがあるからこそ私たちは内側にある様々な希望や信仰というのが明らかにされるんです。そして最後のポイントを皆さんと見たいと思いますけれども、神様が私たちにクリスチャンに与えてくださったもの第4番目、それは愛です。先ほどの監視とその家族というのは真剣に御言葉を聞き信仰を持ったようだというのがわかります。どうしてそんなふうにことが言えるかと言いますと、33節の御言葉をご覧ください。33節、34節をお読みしますけれども、監視はその夜、時を移さず、二人を引き取り、その打ち傷を洗った。そしてその後ですぐ、彼とその家のもの全部がバプテスマを受けた。それから二人をその家に案内して食事のもてなしをし、全家族揃って神を信じたことを心から喜んだというふうにあります。33節ご覧くださいますと、その監視やまた家族が彼は間違いなく救われただろうと思われるような箇所があります。それはひょっとしたらある方は最後のバプテスマをっていうその言葉に注目されるかもしれません。もし私たちがバプテスマによって人が救われるということを考えるんだったら、それは大きな間違いですけれども、その人が神様を信じて神様に従っていこうとする決心として、誓いとしてこのバプテスマがあるとするならば、それは間違いではないかもしれません。けども注目したいのはその前の部分です。監視はその夜、時を移さず、二人を引き取り、その打ち傷を洗ったというその部分です。今日の箇所の23節の後半ご覧くださいますと、監視は長官たちから厳重に番をするように命じられたんです。パウロとシラスを、そう23節に教えられてますよね。監視には厳重に番をするように命じたというふうにあります。だからこの監視はパウロとシラスを、24節にあります通りに、わざわざ奥の牢に入れ、足に足かせをかけるんです。ひょっとしたらこの監視というのは非常に真面目で、また責任感の強い人物だったのかもしれません。だって囚人たちが脱獄してしまったというふうに思い込んで自殺しようとしたぐらいですから、そうじゃなくて命令を守れなかった者たちに対するローマ帝国の処罰がとても厳しいものであったから、パウロ、この監視は自殺しようとしたんだと、そんな説もあります。しかしいずれにせよ、この時監視っていうのはまだ囚人だったはずのパウロとシラスを勝手に、まあ言えば勝手ですよね、勝手に引き取って自宅に連れて帰って解放するんです。今日の歌詞のすぐ後、35節ご覧くださいますと、正式に釈放されるのはその翌朝になってからです。その前に監視は自らの判断でこの囚人たち、パウロとシラスを自分の家に連れて帰って解放するんです。もしそんな状況下で、たとえ監視とはいえ勝手に囚人を家に連れて帰って解放したなんていうことが明らかになったら、明らかに何らかの処罰が 予想されたはずです。監視は間違いなくそのことを知っていました。それでも監視はそれをしたんです。そんなところに彼の信仰の証があるんじゃないかというふうに思うんです。目に見えるそういった権威よりも、長官たちよりも、神様という本当の主人に従おうとする。何が神様に喜ばれるのか、そのことを、何が神様の前に正しいのか、ということを実践した姿がここにあるんじゃないでしょうか。だからといっても、今、私たちが、その状況の方いらっしゃいませんけども、その刑務所で必要としてて、この人は間違いなく無罪やからということで、その人をこう出してしまうというのは間違った適用ですけれども、けれども、この監守のその囚人たち、パウロとシラスたちに対する愛を私は覚える必要があるんですよね。今日の箇所の最後、34節、全家族揃って神を信じたことを心から喜んだと。いうふうにありますけれども、実は言語を見てみますと、ここには心っていう言葉もカラーっていう言葉もないんですけれども、この訳は非常に的を得た正しい訳をしていると思います。というのは、この喜んだっていうその言葉っていうのは、非常な大喜びを表すようなそんな言葉なんです。大喜びをするとか、飛び上がって喜ぶとか、そんな風な意味の言葉なんです。ほんの少し前まで、この監視とパウロたちっていうのは、監視と囚人たちの関係でありました。支配する側と支配される側の全くの両極端の対極にあった、そんな関係ですよね。まだこの日、この時は、パウロとシラスには間違いなく、その鞭打ちの傷と痛みが背中にはあったはずなんです。けれども、本当の信仰とは、そんな関係でさえもあっという間に和解させてくださる。そこにはお互いがお互いを思い合う、お互いがお互いを許し合うような、そんな愛があったんです。苦しみがあったからこそ、問題があったからこそ、クリスチャンの希望がより明らかになったんでしょうね。そしてそれが新しい信仰を生み、その信仰がこのような愛にまで発展していった。その現状を、その現場を、私たちはここで見ているわけです。イエス様の弟子であったシモン・ペテロというのは、第一ペテロの3の15で、こんなふうなことを教えています。むしろ心の中でキリストを主として崇めなさい。そして、あなた方のうちにある、何でしょう、あなた方のうちにある何々について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさいって。これ何という言葉が入るか皆さん分かりますね。希望です。希望という言葉が入るんです。私たちが困難や苦しみの中で神様に不平不満をこぼしてたら、誰が皆さんに対して救いの方法というのを聞いてくれます？確かに私たちには困難があります。問題があります。信仰ゆえの。でもだからこそ私は成長できるんですよね。だからこそ私たちは証しをするチャンスを作っていくことができるんです。ノンクリスチャンの人たちは、自分だったら我慢できないような、自分だったら理解できないような状況に皆さんが陥ったときに、そこで感謝している姿を見て、神様を褒めたてているその姿を見て、魅力を感じるんです。疑問を感じるんです。理解できないがゆえに。だから聞いてくるんですよ。どうして？苦しいから。難しいから。ということで、私たちが頭を抱えて、塞ぎ込んでたらダメなんです。皆さんには希望というものが与えられているはずです。聖書がはっきりそのことを教えてくれていますよね。というのは、全能の神様が皆さんを愛し、そして皆さんと共にいてくださっているんです。真実であられ、すべての約束を守られる、予言を成就してこられたその神様が、あなたに心配するなというふうに っしゃってくださっているんです。私は常にあなたに対して最善をなすというふうに約束してくださっているんですから。今日は4つのポイントというのを見てきました。まず第1番目に何でした？問題や苦しみですよね。そしてその次に希望、信仰、愛です。こうポイントを見てくださって皆さんお気づきになってくださいましたよね。後半の3つのポイントというのは、つまり希望、信仰、愛というのは、何かこうある聖書の箇所というのを思い浮かびますよね。第1コリントの13章の13節です。ちょっと最後にそこの箇所を皆さんで見たいと思いますけれども、新約聖書の308ページをご覧ください。第1コリントの13の13、新約の308ページ、そこをご覧くださいますと、こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。というふうにあります。ここの聖書の箇所、文脈を見てみますと、さまざまな予言について、12章で、さまざまな賜物について、12章で教えられていました。そして13章では、そういった賜物よりも優れたもの、我々が追い求めるべきその賜物について教えられているわけですよね。それが愛なんです。まだこの当時は予言の賜物というものがありました。聖書の御言葉が完成していなかったからです。神様からのメッセージというのが人間を通して与えられていました。異言というものもありました。基本的にはこれは外国語のことですけれども、印やさまざまな奇跡です。そういったものもこの当時はまだありましたけれども、それは病んでいくというふうにパウロが教えています。そしてその後の知識、人間の知恵というのもやがては錆びれていきますけれども、信仰と希望と愛というのはいつまでも残るんです。確かに信仰も希望も愛もまた苦しみも神様が皆さんに与えてくださるものですけれども、苦しみは永遠じゃありません。いつか必ず終わる時が来るんですけれども、それ以外の信仰も希望も愛も永遠だって、そのことを御言葉は教えてくれているんです。それに対してこの世が与えてくれるもの、罪が皆さんに与えるものって何でしょう。絶対にそれは永遠に続かないものじゃないですか。たとえ私たちが何か手にできることがあったとしても、その瞬間から私たちはもうそれが傷つくことを恐れるんですよ。それが自分の前からなくなってしまうことを恐れるんじゃないでしょうか。私たちには決してなくなることもない希望がもう皆さんには与えられているんです。信仰も同じです。愛も皆さんのうちからなくなることはありません。神様に対する愛もまた、私たちの隣人たちに対する、兄弟たちに、姉妹たちに対する愛も私たちは持っているはずです。それらは決してなくなることがないんです。どうぞ皆さんがそのことを覚えて、心から神様を感謝し、神様に信頼して全てのことを成していってくださること、そのことを期待します。最後に神様に感謝を持って今日のメッセージを終わりたいと思います。愛する神様、あなたが全てのことをお守りくださり、また全てのことを導き続けていってくださっていますことを心から感謝申し上げます。神様、確かに私たちには信仰を持ったがゆえの苦しみがあります。困難がありますけれども、だからこそ私たちは私たちのうちにある希望を、信仰も愛も他の人に明らかにする、そのようなチャンスが与えられていることを改めて学びました。神様、どうぞここにいるすべての者があなたを信じ、神のことされたそのすべての者たちがいつも神様を見上げ、神様に感謝を捧げることができますように、常に正しく希望を持って生きていくことによって、私たちの内側にあるその素晴らしいものが、神様から与えられたものがより明らかにされていくことが、明らかにされていきますように心からお願い申し上げます。 どうぞここにいらっしゃるお一人お一人をあなたの御栄のためにこれからも用い続けてくださいますように心からお願い申し上げます。神様の与えてくださったその恵みに尊いお導きに心から感謝してこのように尊い主イエス様の皆を通してお祈りします。アーメン。